おはようございます。今日はエレミアの12章。他の章と比べるとだいぶ短い章ですね。このエレミアの12章を、1節から17節まであるんですが、それをさっと、ざくっと大きく分けると2つに分かれます。1つが1節から6節までです。で、この1節から6節までが、エレミアが神に対してその質問しているところがあります。神に対する神に質問してて、そして神がそのエレミアの質問に対して答えています。それが1つ目、1つのこのまとまりですね。で、後半7節から最後の17節までというのは、ユダの人々、エレミアが住んでいるところも含めて、今もう北イスラエルはありませんから、南ユダ、その人々とそこを攻めてくる、敵というか、バビロンというか、そういう人たちのことについて書かれています。で、この二つの箇所を通して、今回このエレミアの十二章を通しての話になりますが、私たちが神に信頼するということを、学ぶべきだということを、この十二章を通して一緒に確認していきたいと思います。もちろんその神に信頼するということは、神を信じる。で、信仰っていうのは、ただ知識として持ってるんだだけでは、例えば神が私のことを愛しておられるとか、またイエス・キリストが私の罪のために十字架で苦しんで死んでくださって、で、そして3日のうちによみがえってくださったので、私はこのイエス・キリストを信じる信仰によって神から正しいと認められ、そして、神の子供とされているっていうような。その知識と信仰はまた違います。信仰っていうのは、その知識を働かせるというか、得た知識を働かせて、だから信仰を働かせて、どうするか、どう考えるか。それが、その私たちに与えられている信仰です。で、そのためには神を信頼する必要があるので、で、この神を信頼するということが、エレミアにとっても、またそこに生きた人たちにとっても、現代に生きる私たちにとっても、その神を信頼していくことを学ぶことが、どれだけ大切なものなのかということを一緒に確認したいと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日与えられているこのエレミアの12章を通して、私たちがあなたを信頼していくことを学んでいけますように、その学ぶことがどれだけ私たちにとって意味のあるものなのか、それを知ることもできるように、あなたに信頼することが励まされ、また力が与えられて、実際に今日もまた今週1週間もあなたを信頼して歩んでいくことができるように、私たちを導いてください。どうぞまた、御言葉を分かち合う私に今日もあなたの助けを与えてください。あなたの力も、あなたの言葉も、知恵も与えてください。そして、エレミアを通してあなたが語られたことが、私たちにどのような意味があるのか、ここにいる一人一人にどのような意味があるのか、それを分かっちゃうことができますように、私を助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。で、まずは、エレミアの質問と、それに対する神の答え、この最初のパートですけど、1節から4節までをお読みします。主よ、私があなたと論じても、あなたの方が正しいのです。それでも、裁きについて、一つのことを私はあなたにお聞きしたいのです。なぜ悪者の道は栄え、裏切りを働く者が皆安らかなのですか。あなたは彼らを植え、彼らは根を張り、伸びて実を結びました。あなたは彼らの口には近いのですが、彼らの思いからは遠く離れておられます。主よ、あなたは私を知り、私を見ておられ、あなたへの私の心を試されます。どうか彼らをほふられる羊のように引きずり出して、虐殺の日のために取り分けてください。いつまでこの地は藻に服し、すべての畑の青草は枯れているのでしょうか。そこに住む者たちの悪のために、家畜も鳥も取り去られています。人々は、彼は私たちの最後を見ないと言っているのです。エレミアは神に対してここに書いてあるように質問しているんですが、その質問をする前に何をまずしているかというと、 神は自分よりも正しい方だということを言い表しています。その上で質問をしています。神が何を考えておられるのか、神がどのようにことを行いたいのか、神が私に何を願っておられるのか、またこの状況の中で何を考え何を願っておられるのか、わからないことがたくさんあります。そのなぜこうなるのかという理由がわからないこともたくさんあります。だから神に対してどうなってるんですかって、これはどういうことなんでしょうか。そうやって神に質問することは何の問題もありません。ただし、神に質問するときに、神が私よりも正しい方だということを知っている必要があります。じゃないと私の正しさを神に押し付けるようになるからです。自分の正しさを神に押し付けるようになるとどうなるかというと、神を脅すことになるんですよ。あなたは正しい方ですよね。であればなんでこんなことをしてくれないんですか。あなたは聖なる方ですよね。なのになんで悪者が栄えて、なんで正しい者が苦しむんですかって。意味わかんないんですけど。そうやって神を脅したり、神の正しさをその引き下げるような、蔑むようなことになってしまう可能性があります。また、その自分がやりたいことのために、その神の正しさを使うというか、その神を動かそうとするんですよ。あなたは正しい方ですよね。そしたら、このことをしてくださいよ。あなたが正しいのであれば、なぜこのようなことが起こらないんでしょうかって。とっととやってしまってくださいよと。神は正しい方なのに、私たちが祈りとか求める中で、あなたが正しい方であるんだったらっていう条件をつけたりするんですよ。いや、それはおかしい話ですよ。あなたが正しいということを、これをすることによって、私が言うことによって、私が求めることを実現させてくださることによって、あなたの正しさを証明してくださいというようなアプローチはおかしいです。私がどんなアプローチをしようと、私がどんな、その、に正しくても、私がどんなに間違っていても、神の正しさというのは決して動かないからです。だからあなたが正しいんだったら、なぜこうしてくださらないんですかというような、その神に対する質問の仕方というのは質問ではなくて、これは神に対して批判していることです。神を非難していることです。あなた正しいのになんでこれをしてくれないんですかって。だから質問と非難はだいぶ違います。エレミアは質問してるんですよ。なぜ悪者の道は栄えるんでしょうかって。私はあなたの方が私よりもはるかに、というか普通に正しいということを認めてますって。その上で質問があるんですって。なぜ悪者が栄えるのか、なぜ彼らに平安があるのか、私にはわからないので教えてくださらないでしょうか。エレミアはこの11章で前回私たち学びましたけども、アナトテという場所の出身です。地域の。で、アナトテの人々は、エレミアの同郷の人たちですけど、同じ、故郷の人たちですけど、彼らはエレミアに対して、その策略を巡らして暗殺しようとしてるんですよ。こいつ殺してやろうって。自分たちに有利なことを言わないからです。神の皆によって予言する。そして、そのユダが滅びるとか言うんですよ。自分たちが悪いとかって、自分たちに非があるようなことをエレミアは言ってくるんですよ。だから何言ってんだって。こいつ黙らせてやろうって。お前これ以上主の皆によって予言するんじゃないって。さもなくば殺してしまうぞって。そうやってその同郷の人たちから、この暗殺計画を、その、企てられてるんですよ。それを神に教えてもらったんですよ。その直後の祈りです。なぜ彼らは栄えて、なぜ彼らに平安があるんでしょうかって。私に平安がないんですけどって。私は衰えていく一方ですって。どうしたことでしょうって。文句言ってるんじゃないんですよ。なんでそうなんですかじゃなくて、あなたは正しいんですって。あなたがこの悪者でさえも植えられましたって。彼らに平安があって、彼らが栄えているのは、あなたがそのようにしてくださったということを私は知ってますって。 そのことも全部あなたのその正しさの中で行われていることも知ってますって。だけどなぜそうなるのか私には分からないので教えてほしいんですって。それが質問の仕方ですよ。なんでこうなんですかって、なんでこうしてくれないんですかって、なんで あいつらが栄えて私じゃないんですか、なぜ彼らに平安があって私じゃないんですか、あなた正しい方じゃないんですか。同じような言葉ですけど、その心というのはだいぶ違います。質問と批判というのは今開かないですし前には出ないですけど、ぜひ後で読んでいただきたいですが、詩編の73編、詩編の73編はアサフの賛歌です。アサフという人が書いた詩編なんですが、詩編の73編で、このアサフさんも同じようにエレミアと同じように悩んでます。なんで悪者が栄えて悪者が平安なんだろうかって、神の前に正しくあろうとする私たちがなんか苦しんでいて平安を失っているのに、なぜ神に逆らう者たちが栄えるんだろうかって、まあ、現代でも変わらないんですよ。なぜだろうかって。だからその疑問を神に対して、あなたは正しい方ですって、このすべてのその状況を知っておられる方ですって、正しく治めておられる方ですって、その上でこれが実現して、これがその実現していることは、この状況があることは私には理解しがたいものですって、わからないですって、もしそうやって疑問に思ってるんだったら聞いてみるといいですよ。教えてくださいって、非難するんじゃなくて、なんでこうなんですかじゃなくて、なぜ私じゃなくてあの人なんですかではなくて、わからないので教えてくださいって、あなたの判断は、この悪者が栄えていること、悪者が平安でいることは、あなたがしていることは正しいですって、でもただなぜそうなるのか私にはわからないんですって、だから教えてください。疑問に思うことを神に聞くことは何の問題もありません。エレミアに対して悪を企てている人たちというのは、エレミアを殺そうと思っている人たちというのは、口では神を敬うんですよ。だから口には近いんだけど、心思いからは遠いって。口では神を敬うけども、思いとか心は神から遠く離れているにもかかわらず、彼らを栄えていて安らかでいるように見えますって。神は恵み深い方です。神はエコひいきをなさるような方ではないです。この人にはよくするけども、あの人にはよくしないという方ではないです。こいつ可愛いから、こいつ可愛くないから、こいつ愛しやすいから、こいつは愛しにくいから。そうやって、私がするような、皆さんはどうかわからないですけど、エコひいきということは神の中にはありません。ヤコブを開くと、その上からの知恵の中にエコひいきがないというふうに書いてあります。神は知恵に満たされている方なので、神はその知恵ご自身なので、そのものなので、エコひいきがない方です。愛するということはエコひいきがないことだから。だから神はその正しい人にも正しくない人にも同じように恵みを注ぐんですよ。だから彼らが栄えていて平安でいるのはもう恵みでしかないですよ。恵みというものを私たち理解しようとすると、多分ね、おかしくなります。理解できないからです。恵みは恵みとしてもう理解するしかないです。なぜこんな良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるんだろうかというものを何か理屈で理解しようとしても無理です。なぜ正しい人が苦しみ、なぜ正しくない人がその幸せでいられるんだろうか分かんないです、それは。もう神の恵みとしか言いようがないです。同じように注がれる。エレミアには理解できなかったんですよ。なぜそうなるのか。なぜその神に敵対する人たちが、悪を行う人たちが平安で、そして栄えているのか分からなかったんですよ。でもだからといって、エレミアは神を批判したり、神を脅したり、神にチャレンジしたりしなかったんですよ。なんでですか、なんでですか、なんでですかって。あなた正しいんじゃないんですかって。神の正しさを疑うようなことはしなかったんですよ。第一テモテの2章の4節。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられますというふうにパウロは言っています。私たちがある人たちのその救いを願っているとして、 まあ、教会として、この久米島に置かれている地域教会として、久米島から人が救われてくるように私たちは願っています。で、この第一テモテの2章の4節というのは、私たちにとってその大きな励ましです。すべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられるのであれば、久米島の人たちだって、そのすべての人に含まれるって。だからここから救いが起こるのは、救いが起こってくることを神は願っておられ、望んでおられるはずだという、それを確認することができるからです。この箇所を通して。でもそのことを見ることができないんですって。なぜでしょうかって。私にはわからないんですって。なぜ人が救われてこないんでしょうか。そのように神に疑問を抱いて質問することは何の問題もないです。でも、この箇所を使って、こう書いてあるのに、なぜ人が救われないんですか？なぜこの人が救われないんですかって言って、その神を脅したり、あなた正しい方じゃないんですかって。神を非難したりすることはまずいです。神には大きなその計画の中で、私たちはその今の一点しか見えませんけど、神はその遠くを見るというか、その将来をもう知っておられます。だから神の方法や神のタイミングっていうのはあります。人が救われることを願いますけど、私たちはそのインスタントにもうすぐ次の日にでも救われることを願いますけど、神はそのいろんなことを、そのすべてを考えておられて、その一番良いタイミングや一番良い方法というのを持っておられるはずです。それを無視して、なぜですか、なぜですか、なぜですかというのは、神に対するある意味冒涜ですよ。神を無視していることですよ。神のそのご計画を、神の意思を無視していることですよ。だから分からないんだったら分からないですって。なぜ救われないんでしょうかって。なぜ救われてこないんでしょうかって。そうやって神の前に低くなって求めるのは正しいことですよ。でも神を批判して、なぜ救われないんですかというふうに言ってしまう、その心の中にある思いというのは何かというと、私がこんなに必死こいて祈ってるのに、こんなにやってるのに、なぜあなたは答えてくれないんですかというような神に対する批判なんですよ。自分の考えを、自分の計画を、自分が考えていることを神がその実現させてくれるでしょうってこう書いてあるんだから。なぜやってくれないんですかっていう神に対する批判なんですよ。なんでなんでなんでっていうのは。神には計画があります。神にはその方法もそのタイミングも決められたものがあるんですよ。それがベストだっていう。人を悲しむし、苦しむこともあります。わからないですよ。なぜかというのは。でも、神が正しい方で、神が私たちのベストを願っておられる方だということを知っているのであれば、またそれを信じているのであれば、そこで平安でいることができるんですよ。エレミアは、あなたは私を知っておられますという、そう言ってます。あなたは私の心を見て、あなたへの私の心を試しますって。で、ここで、そのエレミアが祈りの中で何をその2節、3節で言ってるかというと、その自分に対して敵対する人たちに対して、その復讐をしたいんですよ。てかしてほしいんですよ、神に。彼らがその悪事を働かしている、悪を考えている人たちが、それ相応の報いを受けるということをエレミアは願ってるんですよ。この3節の後半とか、どうか彼らをほふられる羊のように引きずり出して虐殺の日のために取り分けてくださいみたいな。過激ですよね。聖書がここまで赤裸々なのはいいことですよ。で、エレミアはこう言ってますけど、エレミアはその神が正しいことを知っているので、神にその正しさ、神がそのどう復讐するか、どのようにするのか、彼らをどう対処するのか、いつ対処するのか、それはもうお任せなんですよ。だけど、エレミアの心の中にあるものを神に対して、その、正直に話してるんですよ。自分が、自分に対して悪いことをしてくる、悪いことを言ってくる相手、腹立ちません？皆さんは知りませんけど、私は腹立ちますよ。 その人のことを許しなさいとか、愛しなさいとかっていうふうに、なんかその聖霊が内側で許すんだよって、よくしてやるんだよ、親切にするんだよって言っても、はぁって思います。こいつちょっととっちめてやりたいんですよって、心の中では思ったりします。怒りがなんか込み上げてきて、こう、うーんってなってるのに、口で、天のお父さん、どうかこの人を愛することができますように。この人にも、いいところがあるはずです。この人のいいところをどうか私に見せてください。そして私がこの人のことを愛することができますように。そんな心にもないことを言っちゃダメですよ。私のことですよ。そうやって祈るんだったら私は自分の心に対して嘘ついてるんですよ。偽ってるんですよ。そんな綺麗にまとめて私なんか素晴らしいクリスチャンみたいな。もう愛を求めてる、もうこの苦しい中でこの愛を愛することを神にその従っていくことを求めるいい子ちゃんみたいなのを演じてるに過ぎないんですよ。神は私のその心の中でこいつとっちめてやりてえとかって言ってる、腹立つわって言ってる、その腹立つぞっていうのを神は見ておられるんですよ。小さい子がその自分のなんかした悪を隠しながらあのケーキとか食べてるのに隠れて、ここでケーキのなんか生クリームでいっぱいにしながら、あとケーキ食べただろうとかって、食べてないもんと。だってそういうその状況を見ると、なんか、もう全くって思うじゃないですか。そんな嘘なんてね、わかりやすい嘘ってあるじゃないですか、子供がつくような。もう絶対やっただろうっていうような。私もあのちっちゃい時に、あの桑の木に登ってよく桑を食べてたんですよ。あの真っ白い体育着を着てね。あんたまたそのクワ食べたのかとかって言われるんですよ。もう食べてないよって、こっちにいっぱい紫のがいっぱいつくんですよ。見えすぎた嘘って。で、神は私たちの心の中知ってるんですよ。私の体育着がそのあるクワの実の紫のやつで汚れてるように、私の汚れなんて見えてるんですよ。それなのに、この人のことを愛することができますようにとか目キラキラさせて神に言っても、プッって思うわけですよ、神は。正直になりなさいよって。っていうか、正直になっていいんですよ。エレミアは過激ですよ。どうか彼らをほふられる羊のように引きずり出して虐殺の日のために取り分けてくださいよって。でも、エレミアが何を前提に言ってるかというと、あなたは正しい方だということを私は知ってますって。だから彼らをどう、そのあなたが対処なさるかということは、あなたが決めておられて、あなたが正しいと思われるように決めておられるので、あなたにお委ねしますって。神が知っているエレミアの心というのは、この自分に対して悪を考えている人たちに対してやっぱ腹立ってるっていうことを知ってるし、またその人たちに対してその復讐しないで、神にその復讐をにその委ねているということを、その神はその心を知っておられるんですよ。そのタイミングもその方法も神にその委ねているという心をエレミアの心を神は知っておられるんですよ。そのことをエレミアは言っているんです。あなたは私の心を知っておられます。私の心を試されます。あなたに信頼しているということをあなたは知っておられます。この状況の中で私があなたに信頼することを試されます。あなたはそのような方だということを私は知っています。ユダの人々は悪いんですよ。その悪のゆえに、本来約束の地というのは土と蜜が流れる地というふうに言われるような、ものすごい肥沃で、ものすごいその祝福に満ちた土地であったにもかかわらず、彼らが悪いから植物も動物も乏しくなっちゃったんですよ。それでもそこに住んでる人たちは、彼はつまりエレミアは私たちの最後を見ないって、私たちが死ぬのを見ないって、つまりエレミアは私たちによって殺されるんだって言ってるんですよ。彼らはどれだけ痛い思いをしても自分の悪に気がつかないんですよ。自分の罪を認めないんですよ。神を捨てて偶像に走っているその悪を、その報いを受けて彼らが苦しんでいるにもかかわらず、自分でも分かんないんですよ。思い上がっていて、私もそのように思い上がってしまったり盲目的になってしまうことがあります。なぜ、なんかうまくいかないんだけど、なんでだろうって分かんないような。 でも客観的に見ると、それはあんたが悪いって。あんたは悪いっていうふうに言われるようなフェロシップは必要ですよ。いや、神が正しいんだから、それでうまくいかないっていうことは何かおかしいでしょうって。もしくは神は何か考えておられるでしょうって。うまくいかない、なぜかわからない。そしたら神の正しさを認めて、神の前に出ていって、じゃあ一緒に祈って、なぜか教えてもらおうって。私が牧師だからといって、教師だからといって、皆さんが抱える問題のすべてを理解できるわけじゃもちろんないです。御言葉で書いてあることや、そのここにその神が正しいとしていることを皆さんにお伝えすることはできたとしても、私にはわからないことがたくさんあります。だけど、そのすべてを知っておられるイエス・キリストの皆によって、神になぜでしょうかって一緒に祈ることはできます。フェロシップの醍醐味というか、私たちにフェロシップが必要な理由はここにあるんですよ。一緒に祈れるんですよ。わからないって。神が正しいことを、神に信頼して、そして神に求めることができるんですよ。一人でいると積みますよ。ニッチもサッチも行かなくなって、どうしていいかわかんなくなって、自分のことも見えなくなって、神のことも見えなくなって、わーってパニックになることってありますよ。だけど、二人三人で集まって、キリストの皆によって、キリストがその正しい方だって、神は恵み深い方だって、私のことを愛しておられるんだっていうことを励まし合いながら、そして神に向かうと、全然違いますよ。エレミアは分かんないですって。だから教えてくださいって。神を非難するんではなくて、神に信頼を置いて、教えてくださいって質問しました。それに対して神は、エレミアに答えます。五節と六節。あなたは徒歩の人たちと走っても疲れるのに、どうして騎馬の人と競争できよう。あなたは平穏な地で安心して過ごしているのに、どうしてヨルダンの密林で過ごせよう。あなたの兄弟や父の家の者さえ、彼らさえあなたを裏切り、彼らさえあなたの後から大声で呼ばれるのだから、彼らがあなたに親切そうに語りかけても、彼らを信じてはならない。なぜ悪者の道は栄え、裏切りを働く者が皆安らかなのですかという質問に対して、神はこの五節と六節にあるように答えました。神がエレミアに対して答えた答えを翻訳すると、エレミアの将来に対して、次のステップに向けて、エレミアを準備してるんですよ。私はあなたのことを準備してるんだって。あなたを精錬してるんだって。私に従うことを、私に信頼することを学ばせたいんだって。それが神の答えです。今、エレミアが苦しいと思って、その苦しんでる苦しみというのは、徒歩の人たち、歩いてる人たちと一緒に走ってるようなものだって。簡単ですよね。だけど、次のエレミアが受ける苦しみというのは、騎馬の人と馬に乗ってる人と競争するほどのものだって。だからもっと苦しいことになるって。今の苦しみは平穏な地で安心して過ごしているようなものだけど、次に来る苦しみというのはヨルダンの密林で過ごすほどのものだって。今の苦しみは同郷の人々からの圧力、アナトテの人たちからの圧力で済むけども、次の苦しみはユダのすべての人々からの圧力になるって。今受けている苦しみというのは火を見るよりも明らかなほどの迫害だけども、次来る苦しみというのは一見親切と見分けがつかないような策略に満ちた迫害だって。人は今しか見られないんですよ。エレミアも今というその一点しか見られないんですよ。でも神は次を見ることができるんですよ。というか、すべてを知っておられるんですよ。前には出ませんが、同じエレミア書の20章。そこに、エレミアは、その足かせをつけられて、門につながれるということが、を経験します。彼は、この後ね、20章に書いてあります。また、エレミアの38章には、エレミアは監視の庭の穴に投げ込まれて、しばらくしたらその穴から引き上げられるんですけど、それでもその監視の庭というところに幽閉されます。 だからもっとその苦しい思いをするんですよ、エレミアはね。だから、このこれから先、さらに苦しい思いをするということを神はエレミアについて知っておられるので、今、ちょっとした苦しみの中で神を信頼するということを学んでほしいんですよ。今の苦しみというのは後のものと比べると、歩いている人たちのそばで走るぐらいのものだって、そんなに大変なものじゃないって。次来る苦しみと比べると、今は平穏な地で安心して過ごしているようなものだって。だから今のうちに、なぜ悪者の道が栄えて、裏切りを働く者が安らかなのかわからない、混乱している中でも、今、私に、神に信頼することを学びなさいって。それが、神のエレミアに対する答えです。神は常に私たちの先を行って、私たちの次のために準備をしておられます。何も全ての人がもっと苦しい思いをするわけじゃないです。当然ですよ。イエス・キリストを信じて行けば行くほど、どんどんその迫害がひどくなるとか、全ての人に言われることじゃないです。エレミアの場合は、さらにその迫害がひどくなっていきました。必ずしもそうとは限りません。イエス・キリストはその例えの中で、よくやったって、忠実なしもべだなって、主人と共に喜んでくれって、あなたは小さいものに忠実だったから大きなものを任せようって。神は私たちにより多くのものを任せたい。私たちにより多くの祝福を受け取ってほしいんですよ。今私たちに神がその受け取って、私たちが今受け取ることのできるだけの祝福を与えようとしておられるんですよ。けどいろんなその状況の中で、いや、こんな中でその神が私を助けてくださるはずがないとか、こんな私を神は愛しておられるはずがないとか、こんな私が祈っても、どう祈っていいかもわからないような私にその神が良くしてもらう、神からの祝福を受ける資格なんかないとかって言って、ぐじぐじぐじぐじ言って、それでその神からの祝福を受け損なっている、神からの祝福を受けることができないのであれば、神を信頼できないのであれば、神がよりその次に与えようとしておられる祝福というのを受け取ることはもっとできないんですよ。神はとにもかくにも私たちのことを祝福したいんですよ。私たちに良くしたいんですよ。私たちにそのご自分の愛を伝えたいんですよ。私も最近知ったんですけど、ある人が言ったんですって。その神の、天国に行ったら、神から一番大切なものをちゃんとしてきたかって。で、一番大切なものって何でしょうかって。ああ、貧しい人にもうちょっと施せっていうことでしたでしょうかって。私は何もします、できませんでしたってお許しくださいって。そうじゃないって。で、またしばらく考えているんです。ああ、私は、妻にもうちょっと良くしてあげればよかったですって。でも神が願っておられる、私たちが神の前に最終的に立つときに、地上で私たちが最も大切なこととして神が願っておられることというのは何かというと、その人曰く、神は私たちに聞くんですって。この地上で私の愛を受け取る準備をしてきたかって。天国は神の愛にあふれてますよ。次の世界は愛しかないんですよ。私たちがこの世界の中で神を信頼してイエス・キリストを与えるほどに私たちを愛してくださっているという、その愛を受け取る準備をしてほしいんですよ。もちろん天国に行って面食らって神の愛があまりにも大きくて失神するようなことはないにしても、神はご自分が私たちに注いでくださっている愛を受け取ってほしいんですよ。そのような状況の中でも、そのようなあなたでも、神が愛しておられるということを、イエス・キリストを十字架にかけるほどに、イエス・キリストを多くのその苦しみを通すほどに、イエス・キリストを死に渡すほどに、私たちのこと、私のこと、あなたのことを愛しておられるということを、毎度毎度毎度毎度受け取ってほしいんですよ。神が私たちのことを祝福しようとするときに、敵も動きます。その祝福を奪うために。 私たちが信仰を働かせて神が愛しておられるということをその奪いに来ます。でより多くの祝福をの、そのあるところにはより多くの火矢が飛んできます。でその時に必要なのは神に対する信頼です。それでも私のことを愛しておられるという、イエス・キリストにあって愛しておられる、イエス・キリストにあって私は許されてるって、そこで受け取ることができるんですよ。神は私たちの先に常に行って、先を常に行って、私たちが次、より多くの神からの祝福を受け取ることができるように、神の守りを受け取ることができるように、神からの平安を受け取ることができるように、今、私たちが置かれている状況の中で、神を信頼するということを学んでほしいんですよ。イエス・キリストにあって大丈夫っていうことを受け取ってほしいんですよ。神が私のことを、皆さんのことを愛しておられるということを今受け取ってほしいんですよ。その準備をしていると、天国に行ったときに、神からの多くの愛を喜んで受けることができますよ。神はどのような状況においても、どのような状況の中においても、私たちがその神を信頼するということを学んでいく必要がありますよ。うまくいかないとき、それでも福音を信頼する、福音にとどまるんですよ。それでも私は愛しておられる。うまくいったときも、私ができたからじゃなくて、神はできるできない関係なしに私のことを愛しておられるって。私が失敗したとしても。神は私よりも正しいというこの真理に、事実にとどまって、いろんな分かんないような状況の中にあっても神を信頼するということを学んでほしいんですよ、神は。アブラハムは皆さんもご存知のように、神から一人子イサクを与えられて、そのイサクをモリアの山の上で捧げるというところまで行きました。もちろんその殺しはしませんでしたけど、たとえ私がそのアブラハムが自分のその一人子であるイサクを殺したとしても、神はそのイサクを死者の中から蘇らすことのできる方だということを信じたんですよ。神はアブラハムに対してそのイサクを捧げなさいと言ったのは、それらのことの後、ずっと後の話ですよ。あなたの生まれた、そのあなたの父と母の、そのあなたの父の血であるウルを出て、私が示す地に行きなさいというところから始まって、長い歴史の中でアブラハムはたくさん失敗しましたよ。自分の身を守るために妻のサラを妹と呼んだり呼ばしたり、イサクがなかなか生まれないから、神がその私を与えてくださるというその息子を、じゃあ頑張ろう、その自分の力で頑張ってみようって言って、サラのその計画に乗って、サラの女奴隷のハガルを通してイシュマエルを産みましたよ。それも失敗ですよ。いろんなことを通して神はアブラハムにご自分を信頼することを学ばせたんですよ。そして最終的にアブラハムがモリアの山にイサクを連れてって、もう本当にそのほふるというか自分の息子を殺すっていうところまで行ったんですよ。そしたら神は止めましたよ。分かったって、あなたは私のことを信頼するということを分かったって、だからあなたはイサクを殺してはならないって。でその同じ場所で神がイエス・キリストを十字架にかけてくださったわけですよ、エルサレムの丘で。アブラハムは一夜にしてその信仰を得た、信仰の父と呼ばれてますけど、その信仰を得たわけじゃないですよ。神はアブラハムに付き合って、アブラハムの次を知っておられて、そこにたどり着くことができるように、そのタイミングやその方法をすべて、その神が一番良いと思っておられるその計画をアブラハムの上に実現していってくださったんですよ。だからあれがあるんですよ。エレミアにもアブラハムにも私たちにも今しか見えないんだけど、神は次を見ておられるんですよ。弟子たちだってそうですよ。イエス・キリストの弟子たちもイエス・キリストが捕らえられた時にみんなチリチリバラバラになって逃げていったじゃないですか。だけどヨハネを除いて全ての弟子たちは殉教しましたよ。その 自分の命をかけてイエス・キリストを信じ抜きましたよ。彼らがその最初の初期の段階ではそれは無理ですよ。神は一人一人を、一人一人それぞれに合った方法やタイミングでご自分を信頼するということを学んでほしいんですよ。人と比較する必要なんかないですよ。同じ方法や同じタイミングっていうのはほぼほぼないから、私たちみんな違うじゃないですか。神はその個性をその尊重されますよ。私たちに合ったそのタイミングと方法を持って私たちが神を信頼するということを学んでいけるように考えておられるんですよ。私の失敗も、私の怠慢も、私の絶望も、神を信頼するための仕掛けとなりうります。もし私が神を信頼して、それでも神は私のことを愛しておられるんだというところにとどまるのであれば、信仰によって全てが神を信頼するための仕掛けになります。ローマの8章28節。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神はこの世界のもとに置かれる前からキリストにあって私たちを選んでくださったって。イエス・キリストを信じている者たちというのは神が選んでくださった者たちですよ。だから、神が選んでくださった、神が召してくださった方々のために、人たちのために、私たちのために、神がすべてのことを働かせて、益としてくださるんですよ。私の失敗も、私の不完全さも、私の成功ももちろん含めて、神を信頼するということを、神は学んでほしいんですよ。より私たちが祝福を受け取ることができるように、より私たちが平安でいられるように、よりイエス・キリストにあって正しいと認められているということが実感できるように、味わうことができるように、神は私たちを導いておられるんですよ。7節から9節。これはユダの敵についての話に変わっていきます。私は私の家を捨て、私の相続地を見放し、私の心の愛する者を敵の手中に渡した。私の相続地は私にとって林の中の獅子のようだ。これは私に向かってうなり声を上げる。それで私はこの地を憎む。私の相続地は私にとってまだらの猛禽なのか。猛禽がそれを取り巻いているではないか。さあ、すべての野の獣を集めよ。連れてきて食べさせよ。私、第二版を読んでるんですけど、第二版だと、この7節から13節までの間のこの私というのは、まあ、特に7節から今読んあごめんなさい 11節かな、私っていうのは漢字になってます。で、漢字になってるってことはその神でないものなんですけど、神だとひらがなに開いてるんですけど、だけどこの7節から11節までというのはその私というのは神だと思います。で、新しい訳を見てみると漢字じゃなくてひらがなに開いてます。だから、まあ、解釈の問題ではあるんですけど、他のいろんなその聖書を見てたり、あといろんな解釈、説明書を読んで、説明書というか仲介書を読んでも、この私というのは神として、説明されているので、私の第二版は私というのは漢字になってるんですけど、ひらがなに開くのがだから神が私というふうに言っているということを、その神のセリフだということを、理解した方がいいのかなというふうに思います。私、その神はユダを捨てたって、その家を、その相続地を、また私の心の愛する者を敵の手中に渡したというふうに言っています。だから神は、前回も学んだように、そのご自分に対して言い逆らってくる、敵対してくる、そのユダの人々に対して、その、やっぱ私の心の愛する者、私の愛する者という、その愛する対象だということは変わらないんですよ。私たちが持っている人間の愛っていうのは、その不完全な愛っていうのは、相手のその状況によって、自分の状況によって、その敵が味方に、敵になったり、私が愛するものとなったり、憎むものとなったり、どんどん変わっていきます。自己中だからね。だけど、神が持っておられるそのアガペという愛は、その私がどうなろうと、変わらないんですよ。 神がアガペする、愛する、愛、私のことを愛するとおっしゃってくださるんであれば、その愛というのは変わらないんですよ。私の態度以下で私を神が憎んだりすることはないんですよ。でも彼らは、ユダの人々は林の中の獅子のようになって、神に向かってうなり声を上げて、神に敵対して、もうその中、その彼らの中には神に対して怒りさえありそうなほどのものになってしまった。だから神はユダを憎み、見放し、敵の手中に渡したと書いてあります。だから人間の私たちの持っている憎みとか、憎しみとか、見放すとか、敵の手中に渡すっていうのは、また全然違うんですよ。だから神のことに関して人間の言葉で全てを説明することはやっぱできないですよ。9割説明できたとしても、残りの1割を説明することはやっぱできないですよ。神が憎むとかって言っても、私たちの感覚で言うその憎むとはまたちょっと違うはずだから。この家を捨てるとか、見放すとか、手中に渡すとか、この地を憎むとか、憎む、見放す、渡すっていう、そのような言葉の中に、その感情のど真ん中に、その土台として、神の尽きることのないユダに対する愛と憐れみがあるわけですよ。だから私たちのとは全然違いますよ。憎むという中にもその愛があるんですよ。見放すという中にも見捨てないというのがあるんですよ。神のその愛にはこれが矛盾することなく成立するんですよ。心を固くなにしてしまうと、出エジプトの第一世代がそうだったように約束の地に入れなかったんですよ。パロも別に、エジプトのパロも、銃の災いを受ける必要なんかなかったんですよ。だけど、心固くなにしてしまったので、約束のものを得ることができなかったんですよ。でユダの人たちも、その本来神から愛されて、その平安とか祝福とかを十分にその受ける人たちだったんだけど、心を固くなにして、神ではなくて偶像に仕えてしまったので、神が本来彼らに与えたいと願っておられた祝福を受け損なったんですよ。そうなって私たちには欲しくないので、神は何度でも私たちに付き合ってくれるんですよ。いろんな状況の中で、その同じことが起こるのは、またこの失敗をした、またこのように苦しんでる。なぜそれが続くかというと、私が神をその状況の中で信頼して、こんな同じ失敗をする私を、神は変わらず愛してくださっているって。聖霊の助けによって私はこの失敗を、その、乗り越えることができるって。神が私を助けてくださるって、私を変えてくださるって。神に信頼することを学んでほしいんですよ。で神はものすごいしつこい方なので、愛のゆえに。私の失敗を見て、もういいよって。この祝福お前受けんくていいよって。そうやって諦める方じゃないんですよ。何が何でもこれを受け取ってほしいんですよ。その祝福を受け取って、その次の祝福も受け取ってほしいんですよ。そしてその次の祝福も、その次の祝福も、神が私たちに用意しておられる全てのものを私たちが受け取ってほしいから、何度でも何度でも私がその祝福を受け取ることができるように、神をその状況の中で信頼することができるまで、神は付き合ってくれるんですよ。神の愛を拒んじゃいけないですよ。その状況の中で、もういいですしようって。私なんてこんな良いものを受ける、私がこの中で平安でいられるなんてもう無理だからもういいですしようって。そうやって、なんか諦めて、神を信頼するということを、やめてしまうのはまずいですよ。次の祝福を受けることができないばかりか、今の祝福を受け取ることもできなくなっちゃいますよ。そして神は愛するがゆえにしつこい方なので、同じ失敗を何度でも許可します。同じように失敗し、同じように苦しみます。私がそこの中から神を信頼して、助けてくださいと祈って、私が変えられていって、それをその宿題が終わるまで、神は私に付き合ってくれるんですよ。何度でも何度でも同じ間違いをします、私たちは。その中で神を信頼することを学ぶんですよ。私にはもうこれ以上伸びしろがないとか、 私はもうこれ以上祝福される、資格がないとか、そんな資格なんかもともとないし、私の伸びしろなんてひどいほどありますよ。皆さんの伸びしろも。だって、その 100% というのは何かというとイエス・キリストなんですよ。私たちがイエス・キリストのようになっていくのを神は願っておられるんですよ。じゃあ、どれだけの伸びしろがあるか、皆さんのその状態と、心の状況、状態と、そのイエス・キリストの心と比べてみたらいいですよ。それだけの伸びしろがあるんですよ。それだけの分、神は祝福したいんですよ。それを私たちが受け取ることができるように、私たちに付き合ってくださってるんですよ。だから何度も何度も何度も何度も同じことを通ったりするんですよ。今、この状況の中で、失敗する中で、私たちが学んで神を信頼すること。そして、お前は小さいことに忠実でよくやったなって。小さいことに忠実だったから、次のことを任せようなって。少しずつ少しずつイエス・キリストのように私たちが形作られて変えられていって、そしてイエス・キリストが受けた、その神との関係の中で受けたその祝福を私たちが味わうことができることを、味わうようになることを神は願っておられるんですよ。そのために、それぞれのその状況の中で神を信頼することを学んでほしいんですよ。ある時にはものすごく辛いですよ。苦しいですよ。でもその中にあって神が絶対に助けてくださるって。神が、その神が私たちに対する愛を変えることがないということを知ってほしいんですよ。学んでほしいんですよ。10節から13節。多くの牧者が私のブドウ畑を荒らし、私の樹種を踏みつけ、私の慕う樹種を恐怖の荒野にした。それは恐怖と化し、荒れ果てて私に向かって嘆いている。全地は荒らされてしまった。誰も心に留める者がいないのだ。荒野にあるすべての裸の丘の上に荒らす者が来た。地の剣が地の果てから地の果てに至るまで食い尽くすので、すべての者には平安がない。小麦をまいても茨を刈り取り、ロークしても無駄になる。あなた方は自分たちの収穫で恥を見よう。主の燃える怒りによって。彼らは、ユダの人たちはその神を信頼することをやめてしまったので、ユダが荒れ果ててしまうんですよ。その宿題を何度も何度も彼らはやってるんですよ。牧者たちがそのユダ、ブドウ畑を荒らしているって。ブドウ畑が神に向かって嘆くほどだって。誰もその牧者たち、本来その民に仕える人たちなのに、誰もこの民を、この地を、に心を止める者がいないって。だから、バビロンが来て彼らを荒らすことになって、すべてのものは平安を失ってしまうって。神に聞き従わなかったから、神を信頼しなかったから。だから、どんなに種をまいたとしても、そのロークは無駄になってしまう。結局、ユダは荒れ果ててしまう。14節。主はこうおせられる。私が私の民イスラエルに継がせた相続地を犯す悪い隣国の民について、見よ、私は彼らをその土地から引き抜き、ユダの家も彼らの中から引き抜く。で、ユダの敵はその報いは受けます。神が彼らをイスラエルから定めたタイミングで、すごい元気なヤルですね。神が彼らをイスラエルから定められたタイミングで引き抜くって。神は確かにイスラエルの敵、つまりバビロンを民を苦しめるツールとして、道具として使います。前も話したと思いますけど、必要悪というのは絶対に存在しません。だから、バビロンがユダに対して悪を行ったこと、彼らを滅ぼしたことということに関して、バビロンがその悪を免れるということはありません。ある人たちは、ユダがイエス・キリストを裏切ったことは必要悪だったというふうに、その理解する人たちがいますが、それはあり得ません。必要悪というのはないです。私がイエス・キリストに出会うために、私が犯してきた罪というのは、必要だった。そのきっかけにはなったかもしれないけど、その犯した罪々を正当化することには絶対になりません。そしたら、罪が許される必要なんかないもん。その罪が必要であったのであれば、それは罪でないというのであれば、その罪は許される必要がないわけだから。じゃあ、喜んで罪を犯そうじゃないかと、そうはならないって。ローマの6章でパウロは言ってますよ。 必要悪は存在しません。バビロンは自分たちでイスラエルの敵になることを選んだんですよ。だから神は彼らを欲望に引き渡して、あなたが願っているようにユダを滅ぼしてきなさいということをその許可したに過ぎないんですよ。ファロが心を固くなにしたのを、神がじゃああなたが心を固くなにするんだったら、私はあなたの心をさらに固くなにしようって、その固くなになるのをそのままに任せるようにしたのと同じパターンです。だけどバビロンの悪に対しては神は黙っていないんですよ。だからその報いを必ずバビロンを受けることになります。15節から17節。でも神は恵み深いんですよ。しかし彼らを引き抜いて後、私は再び彼らを憐れみ、彼らをそれぞれ彼らの相続地、彼らの国に帰らせよう。彼らがかつて私の民にバールによって誓うことを教えたように、もし彼らが私の民の道をよく学び、私の名によって主は生きておられると誓うなら、彼らは私の民のうちで立てられよう。しかし彼らが聞かなければ、私はその国を根こそぎにして滅ぼしてしまう。主の御告げ。神は彼らをも、ユダの敵をも憐れみ、彼らの国に帰らせます。もし彼らが神の民の道を学び、そこに生きるなら、彼らは神の民として数えられるって。だから、その絶望の中で、その自分のした悪のその報いを受けている中で、ああ、本当に私は愚かだったって。で、その中で神を信頼することを学んで、そこに生きるんであれば、彼らは神の民と、神の民の中に立てられるって。でものすごい恵みですよ。もちろん聞かなければ彼らは滅ぼされるんだけど、聞いたら、神に信頼したら、ユダの敵でさえも憐れまれるんですよ。ローマの5章の10節。もし敵であった私たちが巫女の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。知ってましたか？私たち神の敵だったんですよ。好き勝手自分の肉に従って生きている自分というのは、神に敵対していること、神の敵だったんですよ。危ないですね。その神の敵であった私たちに、神はその恵みによって神の民の道を教えてくださったんですよ。神の敵であれば滅ぼされて当然であるにもかかわらず、神は深い憐れみを持って私たちに道を与えてくださったんですよ。神の民の道を。そして私たちに対して大きな忍耐を働かせてくださったんですよ。第2ペテロの3章の5節。ごめんなさい、15節。また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。それは私たちの愛する兄弟パウロもその与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。神の忍耐は救いですよ。なぜ悪者は滅びないんですか？エレミアは聞きました。エレミアにとってはその苦しみの中で神を信頼することを学ぶためのものです。悪者にとってはその自分の悪いということに気がついて、その悪を認めて神に信頼して、そんな私でも神が許してくださるというその神を信頼することを学び、彼らが救われるための忍耐です。だから悪者がいるということは、それに苦しんでいる正しい人にさらに神を信頼することを学ばせ、悪者に対してはその悪い中で神に信頼して悪から神に立ち返るというその忍耐の中で救いに導こうとしておられるんですよ。だから神は どっちにしても誰に対してもその救いを与えたいんですよ。提供したいんですよ。救われてほしいんですよ。神は全ての人が救われて真理を知ることを望んでおられるんですよ。イエス・キリストはこうおっしゃいました。ヨハネの14章の6節。イエスは彼らに言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。神の敵であった私たちに、神は神の民の道を教えてくださいました。道はイエス・キリストです。この私たちに、敵であった私たちに、神は御子イエスを与えてくださいました。イエス・キリストを私たちの罪のためのなだめの供え物を犠牲とすることによって、 私たちの罪を許し、私たちの罰を帳消しにして、私たちが正しいと認められ、神の子供とされ、私たちが永遠にわたって神の愛を受け取ることができるような、生きた命の関係に私たちを入れてくださるためです。この世のすべてをもってしても、引き合うことがないほどの、引き合わせることがないほどの価値のあるイエス・キリストの命を私たちにすでに与えてくださったんですよ。だから悪いようにはなさらないんですよ、私たちのことを。どのような状況の中にあっても、私たちはその中で神を信頼することを学ぶべきですよ。イエス・キリストの命さえも惜しまずに私たちに与えてくださったんだから、それに加えて私たちに必要なものを神が与えてくださらないはずがないって。私たちに与えられているものがどれだけ価値のあるものなのかをもっと知ることができますように。そしてどのような状況の中にあってもうまくいっててもうまくいってなかったとしても、喜んでてもその悲しんでたとしても、その中で神を信頼し続けるということを私たちがそれぞれ今置かれている場所で学んでいくことができますように。そして神が次私たちに与えたいと願っておられるその祝福を受け取ることができますように祈ります。天の父さん、あなたがあなたの御子であるイエス・キリストを私たちに与えてくださるほど、私たちのことを、私のことを愛しておられることをありがとうございます。それだけじゃなくて、私たちに多くの祝福を、本当にあなたの国を継がせてくださって、あなたの愛を一つ一つ受け取っていく今準備を、私たちの人生を通してさせておられることをしてくださっていることを本当にありがとうございます。どうか目の前の状況で一喜一憂したり、自分自身だけを見てあなたを見ることを忘れてしまって絶望してしまうことがないように、私たちを助けてください。どうか私たちの信仰を励まして、信仰の目を上げてあなたに信頼を置くことができますように。あなたがおられるから大丈夫だって、あなたが私のことを愛しておられるから、イエス・キリストになって大丈夫だというその信仰を働かせて、一つ一つの宿題を終わらせ、そして次あなたが与えてくださるその祝福を受け取っていくことができるように、どうぞ私たちを導いてください。お願いします。あなたがアブラハムを育てられたように、あなたが弟子たちを育ててくださったように、私たちをあなたが願っておられるように、イエス・キリストのその姿形に向けて私たちを作り変えていってください。その中でいろんなことがあると思いますが、その要所要所であなたを信頼し続けることを学んでいけるように、私たちをお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。